ディスコードってなんだ？昨日ディスコードという単語がツイッターのトレンド入りしていました。ゲーム実況界隈では有名なコミュニケーションツールで、あのマイクロソフトが買収しようとして叶わなかったことでも有名です。ディスコードは誰でも手軽にコミュニティを立ち上げられ、しかも無料プランで音声通話まで対応するなど世界中で利用者を増やしています。果たしてその実力とは？それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動していますかぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ディスコードというツールの話題です。それでは早速いってみましょう。まずはですね、フォートナイトの公式、ブログよりと、フォートナイトの競技イベントにディスコードによる競技イベントサポートなどと、はい、6月15日の公式ブログよりと。これどういうことかというと、まあ、フォートナイトという人気ゲームがあって、まあ、そのね、主催し、開発元のエピックゲームスが、まあ、大会競技の e スポーツのね、競技イベントをサポートしているんですが、その競技イベントのサポートで、ディスコードサーバーを正式にスタートさせました。ゲーム内トーナメントの参加中に問題が発生してしまったプレイヤーはフォートナイト競技イベントサポートディスコードサーバーによってチケットを提出しサポートを受けることができますということなんですね。まあ、どういうことかというと、これ e スポーツの要はプレイヤーですね、選手の人たちがプレイしている最中にもそのディスコードに接続をしてトラブルがあればね、そこ経由でまあ投稿したり運営からの返信をもらったりするというような、まあコミュニティを作りましたよということなんですね。ですからこのディスコードというのはいわゆるそのコミュニティ掲示板などを無料で作れるサービスなんですね。ディスコードは2015年から立ち上がったアメリカのサンフランシスコにある会社です。現在ではですね、世界中でもうユーザーが2019年時点でもう2億5000万ということですから、はい、冒頭でも言いましたが、まあ、マイクロソフトがね、買収したくなるというのも分かりますよね。で、その当時の記事なんですが、こちら IGN ジャパン、ディスコードとマイクロソフトの交渉が終了、買収には至らずということなんですね。これ2021年、去年の4月の記事です。マイクロソフトといえばね、もう世界的超有名企業で、マイクロソフトもあの Xbox というゲーム機器をね、販売していますよね。ですから、やはりその、e スポーツプレイヤーが、たくさん使ってるであろう、このコミュニティサービスを、まあ、買収するというのは、まあ、当然の一手であって、ただ残念ながらそれが、至らなかったと。いや、でもね、マイクロソフトの買収を、まあ、断ったかどうかっていう、裏事情は分かりませんが、それでもですね、なんと彼らが提示した金額は最低でも1兆円以上と言われているんですね。ですからこれで至らなかったっていうことは、まあすごいですよね。すごいですよね。本当にいろんな関係者がいて、いろんな利害がもうすでに絡んでるってことなんだと思います。いや、ですからもう本当に巨大企業になっていて、ビジネスモデルとしては広告は特に出ないんですよ。本当にユーザーからの、有料プラン、まあ有料プランにするとちょっとこう独自、アイコンが使えたりとか、サーバーの立てる、その制限が少しね撤廃されるなどするという、まあ本当に広告モデルではなくユーザーの課金によって、成り立っているサービスですので、まあ、ユーザー数が減らなければ本当に安定したビジネスですから、まあまあそういう、まあ、強気なのか強気と言っていいのかわからないですが、まあマイクロソフトさえも買収できなかったというぐらい、まあ確立している、まあそういうなコミュニティサービスです。はい、ですから、このディスコードの特徴なんですが、機能としてはこんな機能があります。まずは掲示板が作れます。自分だけの、掲示板が作れて、その掲示板の中にいくつもトピック、まあ、チャンネルといってですね、いくつもこう話題の枝分かれを作ることができます。ツイッターやインスタグラムなどですと、本当に自分のこうタイムラインにずらずらずらっと時間軸でね、投稿が並ぶだけですけども、ディスコードというのは、アプリをダウンロードしたりウェブサイトにアクセスしたりしますと、その人が立ち上げたサーバーに参加できますと、 チャンネルといってこうトピック、まあ、話題がいくつか大抵は分かれていて、その話題をポチッとクリックしますと、その話題に関する投稿がずらずらずらって、もう一個ポチッとするとまたずらずらずらなんていうような、掲示板 がまずあるというのが基本です。ですから例えば私もですね、参加しているコミュニティですと、日本の、YouTuber である山脇いろさんという方が立ち上げている、Discord のサーバーに加入して、無料ですよ、無料で加入しているんですが、彼のチャンネルは、一般お知らせ、生放送告知、動画告知、メンバーの人は見てね、サーバーのルール、それからボイスチャンネルというもうチャンネルがいくつか枝分かれしていて、そこで毎日ね、例えばディスコードのアプリを立ち上げたら、そのそれぞれのチャンネルをピッピッピッてタップして、新しい投稿ないかなっていうのをチェックすると。で、最大の特徴が、はい、ボイスチャンネルです。これ何かというと、通常このトークアプリ、音声通話をするアプリって基本的に誰か相手を選ぶ、もしくはグループを選んで電話マークをタップすると音声トークができるっていう、そういうのが多いじゃないですか。でもこの Discord はその掲示板の一つとして、もうそもそもボイスチャンネルっていうなんかトピックができていて、そこをポチッとするともういきなりトークが始まるんですよ。ですから本当にそのある部屋に入室するという感覚で、ボイストーク、まあトークを始められるんですね。ですからそのボイスチャンネルに誰か、あ、入ってるなと思って、また誰か違う B さんが掲示板を見に来ました。そうすると、ボイスチャットに入っている人がチカチカオンラインマークになってます。あ、じゃあ俺も入ってみようって入ると、もうすぐにその人とトークができるんですよ。これが、まあ、ゲーム実況などでよく使われているというゆえんです。はい、ですからこう普段から、つなぎっぱなしにして、そしてまあチームメンバーと常にこう呼吸という息遣いまでもこう感じられるような、本当にその音声チャットが、まあ、常時接続していることが当たり前なことを目指して作られた、まあ、サービス、それがまあディスコードなんですね。ですからもう当初からゲーム界隈で広がりを見せて、そしてさらに開発した2015年の当初からですね、日本のファイナルファンタジーという超有名人気ゲームがありますが、そのコミュニティでも利用が進められるなどですね、非常にこう日本のゲーム界隈とも非常に近しい歴史があって、多くの日本のユーザーがいて、もちろん日本語化もしています。はい、ですから私もですね、今まあノートが、有料、メンバーシップ先日発表しました。で、まあ私もやるかなとは思うんですけど、ただ私自身あんまりその有料のコミュニティをこう運用するっていうのがあんまりこうイメージが湧かないので、多分コミュニティをやるとしたらこの Discord で無料コミュニティをやるかなという気はしています。で、この Discord は低遅延ということで知られているので、これおそらくですね、リモートワークにもむちゃくちゃ合うんですよ。要はつなぎっぱなしが前提のサービスですので、自分のコミュニティを作る、そして、よくはお助け掲示板とか、仕事の連絡みたいなトピックをいくつか作って、で音声グループが、まあ、雑談グループとか、仕事で一部の人しか入れない音声グループとか作っておいて、雑談グループにはいつも接続しっぱなしにしておいて、で誰か入ってきたらちょっと雑談するとか、もしくは作業部屋みたいな音声グループを作っておいて、普段みんながそこに入ることで、まあ何でしょうね、仕事開始みたいなようにしておいて、で何かあれば、誰々さん、ちょっと聞いてほしいんで、マイクオンにしてもらえませんかみたいな感じで、本当にすぐ職場にいるような感覚で話しかけられるというようなコミュニティを作ってみたいなというのはちょっとあるので、まあ、やるとしたら、そう、ディスコードでなんかサーバー立てて、無料のコミュニティを作りたいなというのはあります。はい。ですので、このリモートワークにもですね、おそらく、非常に便利にできると思うんですよね。ですから、あとはその Google のね、スプレッドシートとか、Google のツールを使ったり、まあ、どうしても、ビデオチャットがしたい場合は、ね、Zoom と併用したりとか、他と併用すればまあいいかなと思うので、そう、ディスコードはものすごく今私自身も気になっています。そんな中、はい、こちらの記事、2022年2月11日、はい、ソニーがプレイステーションネットワークのオンラインステータスをディスコードと連携するサポートページを公開と。 はい、これどういうことかというと、プレイステーションのゲームをやっていますと、まあ、プレイステーションネットワークに、まあ、ログインすることになるんですが、その時にディスコードと連携すると、なんとそのディスコードの掲示板上でソニーのそのアカウント、あなたのソニーのアカウントがチカチカして、でオンラインであればちゃんとチカチカするということになるそうなんですね。これね、すごいですよね。いやー、だから本当にマイクロソフトね、悔しかったで、悔しいでしょうね、本当に本当に悔しいでしょうね。はい、ですから、まあ、ディスコードはこれからも多分その、まあ、今後ソニー、マイクロソフトも多分こういう Xbox でこういう機能を実装すると思いますし、独自路線として多分これからもそのオンラインコミュニティの、まあ、活性化を目指して成長していくんだろうなと思います。ビジネスツールとしてスラックというツールもあるんですが、スラックは本当にクローズで、ディスコードは若干こう半クローズみたいな感じで立ち回れるという違いがありますが、もし皆さんご興味ある方は、まあ、スラックとディスコードの違いみたいな回もですね、この音声にメディアで、お話ししたいと思いますので、もしご興味ある方はコメントをやれたいただけたらと思います。本当ディスコード軽くておすすめですので、ぜひぜひ皆さん楽しんでいきましょう。はい、というわけで今日は、Twitter でトレンド入りしていた Discord についてお届けしました。こんな感じにですね、クリエイターや、まあ、創作活動に役立つようなツールなどなどニュース、配信していますので、ぜひ、リクエストご質問あればお気軽にレター、メンションなどなどいただければと思います。そしてこの配信が良いなと思っていただけたら、拡散いいねよろしくお願いします。励みになります。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。いってらっしゃい。